皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、1月20日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は憲法を守るための政府というお話です。アメリカの大統領選挙もですね、今やもう大統領選挙というかですね、腐敗者一掃の、まあ、戦争というような段階にも入ってますね。1月6日のあの議事堂の襲撃事件以来ですね、基本的には軍が全体を掌握しているようです。で、軍にとってみるとですね、もしバイデンが大統領になったらですね、アメリカに乗っ取られるだけじゃなくて軍の幹部とか皆殺しにされますからね。こんなことはやっぱり許せないということで、まあそれはバイデンはそれは大統領になれないんでしょうけども、まあそれ以上に、まあ腐敗した連中をここで一掃しちゃおうということですよね。まあ考えてみるとですね、11月3日のまあ大統領選挙のあと1週間ぐらいだったかな、バイデンがそのマコネルを通じてトランプ側にその撤退したいという申し入れをしたという、まあ噂話みたいなのが流れたと思うんですね。で、あれ本当だった可能性がありますよね。なわちそのバイデン側はですね、まあこんな風に全部絡め取られてるのが分からなくて、罠に全部ハマってるのが分からなかったと。でもやばいと、だからここは一旦撤退すると、なんか条件つけていった可能性ありますよね。しかしそれ全くそういう撤退ということが行われた様子はなかったですね。で、その後例えば何回もですね、まあ途中でバイデンが負けると、議会の選挙でも、まあ議会でその大統領選ぶ時の選挙でも、州でも連邦でもバイデンが負けとなるようなことっていうのは何回かチャンスがあったんですね。しかしあれ、そういう道をトランプ選ばなかったですね。バイデン、ペンス副大統領も選ばなかったですね。全部要するに不正を認証させる方向に道をずっと切っていたと思うんですね。何回か分かれ道があったと思うんですね。私あれ見ててですね、ああこれは一網打尽にするんだなと思いましたね。要するに、まあ大統領の勝者になるっていうだけなら別にこんな大きな手間かかんないわけで、トランプもですね。しかしそれは目的ではないなと。要するに、まあ、前々から言われていた軍がもうクーデターを起こすしかないと、まなじり消していたという話ですよね。まあそれのいよいよ最終決着だなと、全部絡め取るんだなと。だから途中で泣き入れたって何したって最後まで行くと。だから途中で和議申し込んだって、もうこれ無条件降伏以外の選択肢はないと。で、要するに一番上はもう和議を申し立てとって、一番下まで全部捕まえると。今だから封印起訴状が20万通ありますよね。もっと増えてる可能性ありますよね。昨年末現在で、全部で22万通で、開封したのは2万通だから20万通残ってますよね。で、あれまだあるという話も聞いたことあるし、だからものすごい数の検挙って言いますかね、一層用意してるんだと、これは思わざるを得ないですよね。で、まあ反乱法っていうことになったらですね、それは別に、反乱の収束までトランプ大統領ですからね。だからそのもう全部、まあ、就任式だってね、みんな集まってくると、ワシントン DC にね、で絡め取っちゃうとそんな体制ですけども、まあそらね、議員のじいさんたち捕まえるのは簡単ですわね。でも問題はその中国だとかですね、イシスだとかイラン系だとか中国だとか、ああいうのがいるわけですよ。そういうとんでもないのが後ろにいるわけで、まあそれが何をしでかすかですよね。まあだからそのトランプなんかも最初から家にいてくださいと、はっきりと言ってて、みんな今家にいてくれって言ってますよね。危ないから出歩くなと。いや、その通りなんだと思うんですね。 まあ、したがってちょっとしばらくはなかなか大変な時期がだと思いますが、しかしコロナ禍でいろんなことが私は明らかになったと思うんですね。政府の役割って何なんですかって言った時に、やはり今回アメリカのこの不正選挙なんかではっきり見えたことは、政府の役割とは憲法を守ることなんだっていうことなんですね。例えば個人が何気なく暮らしているとですね、これは何でもしでかすようになりますよね。いいことも悪いこともね、まあ、しでかすって言い方は悪いっていう意味で使ってるんですけども、まあ、鉄砲を持ってですね、強盗することもあるかもしれませんね。いわゆる無法地帯の国なんか行けば物事当たり前でしょう。が他国を侵略するなんていうこともですね、まあ、平気でやることはありますわね。まあですから暴力っていうものはですね、まあ、ごく当たり前に行われている無法地帯の国っていうのは残念ながら世界にはありますね。で、一方その役人っていうのもですね、まあ、例えば昔の中国の皇帝の時代の中国の役人っていうのは、まあ、金儲けですよね。給料はそれほどもらわないんで、で自分の不任地ってそこでしこたま自分で稼ぐと、取り立てて役人として金を稼ぐことが、まあ、仕事ですね。でそれ一族みんな食わして、で賄賂を送って、さらにもっと、自分が栄誉栄華を誇ろうとする。だから役人になるっていうのはあれ金儲けですよね。そういうふうに考えてくると、そのまあ日本なんかもですね、最近はどれぐらい金儲けできてるか知りませんけども、世襲議員なんてのは大体その金が儲かるからね議員やってるわけで、それは損ばっかだったら最近だったらそんな世襲議員なんかやりませんわね。廃業しちゃいますわな。でだってそんな別に世襲議員なんか見てたって分かりますが、全然能力なんかないんだもん。全然能力なんかなくて、それで金が儲かる仕組みがあるからそこにいるわけで、やっぱりそういう人たちが集まった国会だとか、そういう人たちが動かす政府なんてものは、いや、それはやっぱ金儲けの道具じゃないですかね。最近だったら政治家だけじゃなくて役人なんかもですね、まあ金が儲かりそうなところにね、まあ転職してね、で、金稼ぐと。そのために現職中にですね、その転職先の、そのためになんかいろんなね、政策を打つなんてことは当たり前にやってるし、だからまあ影の政府なんてのもそうですけどもね、要するにその自分のことだけ、今だけ彼だけ自分たちのシンジケートのために金儲けする、働くと、それが当たり前だと思っている人たちも、まあ官だけじゃなくて民の軍の中にもいるわけですね。で、ですからこうほっときますとですね、まあ本当に欲に負けてろくなことしない人がやっぱ世の中に行きますから、まあ、そういう人たちが全体をこう崩していくわけですね。昔のラビ・バトラさんのですね、社会循環論って私非常に今でもよく覚えてましてね、ラビさんは世の中はね、三者の社会循環論だったんですよ。何にもない、全て破壊されたところから始まるのがですね、それは学問なんだと。学者の世界から始まるんだと。つまり学問なくして何も始まらないと。で、学問が栄えて世の中がある程度動いてくると、今度は商人の時代に入るんだと。確かに金儲けができるようになって皆さん商売するようになる。しかし商売の時代っていうのは最後はですね、行き着くとものすごい不正がはびこるんだと。不正がはびこって腐敗してどうにもならなくなる。そこで出てくるのは今度は武人なんだと。まあ軍人ですね。武人軍人が出てきてそれをぶっ壊すんだと。でもう一回学の時代から始まるんだと。ラビさんのこう社会循環論ですね。私これすごく印象深く覚えてて、まさに今回アメリカ大統領選挙で起きたことは、最後の軍人武人が出てくる一大局面ですよね。ここまで腐敗したのかと、要するに彼の力で、まあ、ここまで腐敗したのかっていう最後のところで、まあ、軍人が出てきて叩き潰すという、まさに絵を描いたような、まあ、そういう局面じゃないですか。すごいなと思うんですよね。ああ確かにその通り、社会循環の通り動いてるなと。でも今回はですね、もうまあね、Facebook だなんだもみんな、 Twitter もひどいもんでしょ。それから主要メディアもひどいもんでしょ。裁判所もひどいもんでしょ。 FBI もひどいもんでしょ。 CIA もひどいもんでしょ。情報機関の多くもだからひどいもんでしょ、ね、それから各州だってひどいもんでしょ、まあ、めちゃくちゃですよねあれね。で、それをごく当たり前にやってたわけですよね。まあ逆に言いますとですね、逃げ道を与えなかったですね、トランプたちはね。軍やトランプは逃げ道を与えずに、まあ司法取引はしたんでしょうけども、逃げ道を与えずに、 最後まで追い詰めたってところありますよね。だからもう彼らとしたって逃げようがないから最後まで突っ張って戦うしかないというふうになってたんだろうと思うんですが、しかしそうなればなるほどデタラメぶりが明らかですよね。でこれでなんかあと御社だとか秘密公開で全部バレちゃったらですね、この後ですよね、ほらもうね、いても立ってもいられない状況になってくるっていうことになるわけで、そうするとやっぱりですね、こう武人が最後腐敗をぶっ壊すと、だと後の再建ということになると、今この段階で言えることはやはり政府というのは憲法を守るためにあるんだというふうにもうはっきり言っていいんじゃないでしょうかね。政府組織の最大の使命は憲法を守ることであると。例えばアメリカの軍人でありましたら、アメリカ軍の最大の仕事は、まあ、アメリカを守るっていうことですけども、それはやっぱり憲法を守るっていうことだよね。アメリカを守るっていうのは、じゃあ例えばね、アメリカの利権屋を守るためにね、米軍がシリアで戦争してアフガニスタンで戦争していいのかって話になりますよ。これは違うでしょ。軍の命令なんだから戦うったって、それ何のためにですね、誰が命令出してるかですよね。それやっぱそれ憲法に従って憲法を守るために戦うっていうことでなかったら軍じゃないですよね。それね、国の軍じゃないですよね。誰かの私の兵だったり、金儲けの、それからね、ただ単なる金儲け戦略のための戦争だったら何の意味もないし、まあ、それをトランプは潰してきたわけですよね。やっぱり軍だって憲法を守るためにあるということですよね。ですから今回トランプチームはですね、いろいろ新しいこと言ってますけども、例えば人工知能をですね、国が作るっていうことを今回打ち出しましたね。人工知能は国が作るんだっていうことですよ。それやっぱりですね、まあ、人工知能というかネットというかコンピューターシステムですよね。それはもう民間にやらせてるもんですからデタラメ放題ですよ。今回の選挙でよく明らかになったでしょ。ドミニオン社のですね、投票マシンのこともそうだしね、それからそのソーシャルメディアの検閲もそうですね、勝手にあいつらやるわけですよね。だから何て言いますか、その社会の重要なインフラを民間企業に任せておくと。だから民間企業は憲法を守るためにやってないと、自分の利益のためにやってると。そうするとやっぱり憲法を守らせるっていう強制力が必要になってきますよね。と今の仕組みの中ではなかなかそれは難しいですよね。すなわち憲法に反してるか合ってるかの判断というものを逐次していかなきゃいけませんもんね。だから別にそれ取り調べだけすればいいってもんじゃないですからね。そしてやっぱりそれはもう憲法を守るという誓いを立てた人たちが、そのコンピューターシステムを作ると非常にしっくりくる話なんだね。まあだから昔はまあ本当にね、憲法も何もその国がない時はみんな集まって国作ってったわけで、まあ、だからその国営企業だとか国有企業みたいな形から全部始まっていくわけですけども、まあそれがある程度花開いて、まさに商人の時代に入って民営化ですね、規制緩和民営化で市場原理ということで、それで金儲けの道具して皆さん盛大に金儲けしてくださいとやってみたと。そうしたらですね、最後憲法がどっか行っちゃったと、国民がどっか行っちゃった、国がどっか行っちゃったって話になったんで、軍が出てきてそれ叩き潰したと。そうするとやっぱり、まあ、この先はですね、また同じ失敗できませんから、全部その、まあ金儲けの道具にさせてるわけにいかないんで、やっぱ基幹となる部分、要するにまあ自由主義経済、自由という自由国家と考えたら、別に金儲けで働く人が悪いと言ってんじゃないですね。それは全部排除したらそれかえっておかしいことになりますから、まあ、それはいいんですけども、ルールがあるわけですね。このルールの範囲内だけでやってくださいと。そのルールが一番のもとは憲法になってるわけですよ。だからこの憲法の中でやってくださいと。で、それ逸脱しそうな場合には、それはですね、ファール取りますよということですよね。逸脱した場合にはファール取るし、逸脱しそうな場合には警告しますよということですよね。で、なおかつその一番真ん中の部分はですね、初めからだから憲法を守る人たちが作るんだと。それは憲法が通用する国にするために、憲法を守る人たちが政府を作って、それで、国民のための機関のシステムを作るという、まあこういうその構成になってくるわけですね。それはなんかね、このここまでこの民間がね、あらゆる技術を握り、あらゆる人材金を握り、政府がもうね本当にへこんで、 政府自体も腐敗にまみれて、で憲法もどっこ行っちゃったという時代の立て直しとしては実に素晴らしいと申しますか、一番確固とした立て直しの方針じゃないかなと、私はあれ今のアメリカ見ていて思うんですね。これはいけると、そうかと、市場原理経済だとかなんか言いながらね、ここまでめちゃくちゃになって、最後はまあアメリカで軍が出てきてひっくり返したらみんな世界中ひっくり返っちゃいますから、日本なんか東ドイツ状態ですよね、え本当にソ連が中でひっくり返ってね、利権屋が追い出されればですね、日本なんか東ドイツ状態だから、もう本当に時間の問題ですわ。そうなるとですね、まあやっぱりそのどこからやり直すかっていうと、やっぱ憲法を守るための政府を作るんだというところですね。したがってそのまあ民間の企業はまあそれぞれ理念というものがあって、まあそれによって運営して当然いいわけでありますが、やはり真ん中のところに憲法を守る政府というものをちゃんと作っとかないとダメだってことですね。要するに国というものの形をちゃんと作らないと、やっぱり人々が共同生活できない。だから憲法あるわけで、国があって憲法あるわけで、やっぱその憲法を守る政府をやっぱ作るんだというところがですね、実は私は今回、まあアメリカ発で大きく流れていく日本も、特に日本ですね、日本のこの政治といいますか、経済も含めて今までの体制立て直しの原点なんだろうと今回見ていて思いましたね。憲法を守るための政府を作りましょうと。じゃあその憲法は改正しなくていいんですかっていうと、まあそれは別に改正手続きについては憲法に書いてありますから、まあ改正手続き踏めば、それは憲法は改正していいわけですね。で、今回アメリカはですね、驚くべきことに、憲法は改正しないでこの大転換やってるんですね。アメリカは今回ですね、非常に私は賢明だと思うのは、建国の原点に戻るというところを最初からしっかり持ってることですね。要するに1776年の独立宣言というものは、まあ言ってみれば人類の理想を言ったものであって、これはファイナルであって、これ以上のものはないんだということも今回も再確認してますね。レポート出ましたね、昨日ね。あれはすごい。要するに真理を説いたんだと。そもそも建国の時に真理を説いたんだから、これを超えるものはないですよと。だからどこまでもこの真理を守っていきましょう。まあ言ってみれば、創業の精神以上にすごいことだね。創業の精神以上にすごいことで、まあそれをこの守っていこうっていうんだから、だからまあ正直言って、まあ大きく直す必要はないし、だからもう新たな原点っていう必要はないし、もうその最初の原点でよろしいわけで、で、今の憲法も基本的には現行憲法を運営しながら、まあここで転換ができるということですね。あの日本は昭和20年にですね、大日本帝国憲法の中で今の日本国憲法に転換いたしましたでしょ。だから憲法は一日も止めてないですよね。大日本帝国憲法の中で改正手続きで今の日本国憲法を生んでるんですね。でアメリカの場合はだから、まあ、今の憲法を変えずにですね、このまま新しい方向へ行こうというふうにしてるわけでありまして、いやー、こういうふうにするもんなんだなと、本当に見ててですね、正直で感心しますね。あ、こうやってやるんかと。まあですから日本もですね、まあ当然憲法についてもいろいろ議論もあるでしょうし、なんでしょうけど、まず政府そのものはですね、憲法改正をする場所じゃないってことですね。憲法改正するのは国民の仕事です。やっぱ政府は憲法を守るということです。今決まってる憲法を守るっていうことが、もうとにかく 100% ですね。で、その中で憲法改正手続きは憲法の中に決まってますから、憲法の中に決まっている憲法改正手続きすることは 100% 憲法に従うってことですね。まあそれでよろしいわけであります。ですからやはりその腐敗してるとかね、その憲法を変える原因がですね、外国の勢力になんかね、脅かされてるからとか、外国のなんか戦略に乗っかるために憲法を変えるだとか、もっともほかでありますしね。それから金儲けの道具にしてね、どっかの条項をどっかすっ飛ばしちゃってですね、解釈会見で何か行こうだとかね、もっとのほかでありますしですね、あるいは憲法ではっきり書いてあることとあからさまに違うことを堂々とね、やるような、そんな法律を作るとかですね、もっとのほかでありますね。やっぱそういうところをきっちり直すと。だから今度の、まあ、この様子でいくと今度の総選挙っていうのが新しい日本の 始まりの総選挙になる可能性は大いにありますよね。時期的に年内でしょ。そしてやっぱりまず最初に必要なのは憲法を守るための政府じゃないかと私は見てて思いますね。なんかやっぱり一つ軸を置いとかないとですね、変化って難しいですからね。一本動かない軸を置いとかないと転換って難しいですね。今回だからアメリカの場合は憲法改正しないで今の憲法で変えていくわけでしょう。やっぱそうだと思いますね。日本もそれいいことだと思いますね。まあだからそうやってですね変えていけばまあより良い国に脱皮できるんじゃないでしょうかね。歴史的な転換点だと思いますけども、ここは前に進むしかないと、まあ、しみじみと見ていて思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、憲法を守るための政府ということでお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。